年齢とともに美しさが進化する生き方、ポッドキャストでビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、ウェルネスビジネスコーチで株式会社ウェルカム代表取締役のココさんをのインタビューをお届けします。実はこのインタビュー、私は夏日本に行った時に収録させていただいてて、前半をね、もうリリースしてるんですけども、その後、日本に帰国してホテル暮らしだったり、で、引っ越しがあったらバタバタしてて、すっかり遅くなってしまったんですけど、でもタイミング的には、今でちょうどよかったなと思っているのは、つい先日ね、私、月に1回、女性のね、起業家さんたちとビジネスの話をさせていただく機会があるんですけども、そこでいつもココさんともお話しさせていただいてて、で、ココさんね、私と同じ栄養学校で学ばれてるんですけど、そこから、その自己表現の部分だったり、ココさんが、イギリスのアクティングスクールに通われてたりとか、ダンスをずっとやられてたりとか、すごい自己表現が、すごい素敵でしょ、上手なんですよね。で、そこをやっぱり女性が起業してって、ビジネス、自分の思いだったりとか、あとビジネスの基礎と同時に、やっぱ自分を表現していくっていうことがすごい大事だよねっていうことで、教えてらっしゃるんですけど、それってやっぱ本当に大事だなと思うわけですよ。で、イートビューティフルでも認定講師にいつも言ってるのが、発信だったりするときに、とにかく自分を出すっていうことがすごい大事だからっていうことを言ってるわけですね。で、栄養の基礎、知識だったりとか、その指導のね、基礎だったりとか、みんな、すごい習得してますし、本当にプロとしても活躍できるレベルで卒業していただいてるっていうのは、もうイートビューティフルが自負しているので、あとはもう自分を出していって、自分のことを知ってもらうっていうことが一番大事なんですよね。で、やっぱりそこで、その同じような価値観だったり、その考え方だったり、なんか好きなものが似たり、ライフスタイルがこういいなって思えたり、そういうところで、やっぱりこういいなっていうふうにみんな人間と思っていくところだと思うので、自分を出す、自分の思いを表現するとか、自分というものを知ってもらうって、すごい大事だなって思うんですよね。で、私も10年以上前にブログを始めた時って、もう完全なる自己表現の場だったんですよね。で、そこで自分を表現した時に、なんかすごい共感しましたとか、考え方が変わりましたとか、価値観が変わりましたとか、面白かったとか、そういう風に言ってもらえることがすごい嬉しかったんですよね。それで今まで続けてこられてるっていうところもあると思うんですけど、で、私にとって自分を出すってなんかすごく自然なことだし、あとなんか結構皆さんに言われるんですけど、すごい裏表がないとか、その普段のプライベートをその発信するときに多分すごく差がないんだと思うんです。その本音でしか喋れないので私、なんか本音の話じゃないと全然面白くないから、してもしょうがないなって思いますし、常に本音でしか話さないし、自分そのまま出すっていうことしかできないので、自分を出すっていうことに、なんかすごい考えてやったりとかしたことがなかったんですけど、意外とみんなを見てると、自分を出すって言われてもどうしていいかわからないって結構多いんだなって思ってて、その時に、ココさんがこの間、そのビジネスのね、ミーティングの時に、今後さらに、なんておっしゃったかな。ココさん、国際的な、こう、お育ちもすごく国際的だし、これからもやっぱそういう活動をされていきたいっていう気持ちがあって、で、もっと、そういう、こう、海外に出たいとか、ね、企業市場の方も多いっていう、周りにね、多いし、いろんな国の友達も多いし、今そういうね、ボーダーレスなところで活躍できる生活を増やしていきたいって話してて、で、そこで、今年が思ったのはココさんが、その、ココさんだからできることって、その、世界にどこに行っても自己表現できるっていうことってすごい大事なんじゃないかなって思ったわけですよ。で、それはそもそもね、私の周りにも、私ニューヨークに18年住んでるんですけども、駐在の方とかね、イートビューティフル受講生すごい多いんですね、受講してくださる方。で、そうするとお子さんいらっしゃる方も多いので、で、結構ね、帰国子女ってすごいいいイメージをね、持たれがちだと思うんですけど、みんなすっごい苦労してるんですよ。特に中学とか高校とかで来ると、やっぱね、思春期で、英語もそんなに話せないし、で、そこで、アメリカだとみんな現地校に通わなきゃいけないから、ね、みんながこうネイティブの中で自分がその年代で入っていくってすごい難しいと思うんですね。だから女の子でも男の子でも、すごい苦労してるって話をよく聞きますし、ね、お母さんもすごい心配だったりとかね、するわけですよ。で、日本に帰ったら帰ったで、ね、やっぱり3年とか5年とか日本の学校に通ってないから勉強遅れてるか心配だったりね。だからみんなすごい苦労してるんだなと いうところ でそこで、ね、例えばこっちにいた時英語でうまく表現できなかったりとか、日本に帰ってもその自分のね、その不安な気持ちだったりとか表現できないっていう時に、その言語もそうだし、それ以外で自分全部使って表現できるってすごく大事なんじゃないかなと思って、まあそういう話をお子さんさせていただいたんですけど、そしたらその時に、そうそう、このポッドキャストをちょうどいいこのタイミングでリリースしようと思って、でもう一回聞き直した時に、そのやっぱりココさんが女性の起業家さんにお話しされる時に、お伝えされる時に、やっぱ自己表現すごい大事だよっていうところで、その自己表現するためにすごい大事なことがあるんだよっていうことをお話しされてて、それがすごいなるほどなって思ったんですよ。でだから自己表現で自然にできる人、できづらい人っていうのはいるんだなと思って、まあそれはですね、ちょっとこのココさんの話を聞いていただくと、すごい納得できる。よく、こういうふうにしたら自然自己表現できるんだっていうすごいヒントがあるなと思ったので、まあこれは本当にね、女性、自分でこれから授業をやっていく方ももちろんそうですし、あと、育児されている方、お子さんがどうやったら、ね、どこに行っても自分のらしさを表現できて、だからやっぱ自分を表現できるってものすごい大事だと思うんですね。娘とか見てても、やっぱそれができたら世界どこに行っても堂々とできると思うんですよ。で自分が自分でいいっていう風に思えたら、ね、すごくこう、なんだろうな、こう、強く生きていけると思うんですよね。で、それってやっぱ仕事していく上でも、ね、生きていく上でも、どっちもでも大事だと思うので、で、そんなココさんの話がね、すごいいいヒントになるんじゃないかなと思ったので、はい、この、タイミングで聞いていただけるのはすごい良かったかなというふうに思います。それでは、ココさんの話、お楽しみください。
そこからじゃあ戻られて、なんかこう、やっぱ変わってきたっていうか、はい、まあビジネスやられてきて、でも最近ほら、表現されるとか、はい、まあもともとなんかね、アクティングの勉強されてたっておっしゃってたんですけど、またそこの表現のところになんかフォーカスされてきたのって、なんかあるんですか、はい、きっかけとか、理由とか。
きっかけはですね、私が、その、うん、世界一周から帰ってきて、オンラインビジネスをこう、形にして、オンラインでサービス提供することが主になっていったら、うんうん、やっぱり発信をね、それ以前にもしてたんですけど、うんうん、もっと力を入れてやるようになって、うん、でそうすると、こう、同じ、こう、個人事業主とか起業家で活動されてる方から、
はい、
なんでそんなに自然体で発信できるのとか、うんうんうんうん、なんでそんなにこう、自分を出せるの
うんうんうん、
SNS とリアルでこんなにギャップがない人初めてなんだけど、みたいな、
うんうんうんうん、
フィードバックをいただくことが増えたんですね。
はいはいはい。
で、私、あれそうなんだって、ね、ちょっとあんまり自分のことって分からなかったりするので、そんなに自然体に見えてるんだっていうことを考え出したのが多分1年ぐらい前ですかね。それぐらいからよくやっぱお声をいただくようになってたので。で、この1年の間に、ビジネス講座をリリースしたっていうこともあって、うんまあ、より本当にもっとこう、自分で仕事をしていきたい、
うん
その。オンライン上の自分と本当の自分に、あんまりこう、ギャップがないように、ありのままで、誠実に仕事していきたいっていう思いの方が、結構私のところに集まってくださっているので、やっぱりその方たちの、に、こう、できるだけこう体系的にお伝えできたらなっていうふうに思って、自分自身が何やってきたかなって振り返ったときに、
うんうん、
そのアクティングだったり、世界一周でいろんな人と関わった経験とかももちろんなんですけれども、感性とか自己表現っていうところが、すごくこう生きてるな、つながってるなっていう感じですね。
へえ、その自己表現とか感性を、まあ、感性っていうと感性磨くって感じですか、それとも感性を出すって感じ？
初めは開いていくっていう感覚が、深いかなと思って、
うんうん
うん、私もともとこう、頑張りすぎて心身を疲弊させてしまうっていう、女性に向けたヘルスコーチングプログラムをやっていたんですけれども、それってどういう状態かって、本当に交感神経が過敏な方の状態。
うんうんうん、
で、すごくこう緊張を、もう無意識で 緊張状態にあるっていう方、すごく多いと思うんですよね。で、その本当に気を張っている、体も肩肘張っている、歯食いしばってるみたいな状態で、感じ取る、感受するってすっごい難しいと思うんです
確か
よ。
に。
まずそこを緩めて、そんなに力まなくても大丈夫だよっていう、フラットというかリラックスできた状態を作っていくっていうところから、やっぱりこう、感性っていうのは始まるかなって
な
感
る
じて
ほ
ます。
ど。すごいわかります。本当そう。頑張り屋さんの女性は、本当にずっと交感神経が優位で、ね、便秘もそうだし、睡眠も全部つながってますよね。その生理痛も、ホルモン
そう
バ
な
ラン
ん
ス
です
と
よね。
か、ね、こう、自律神経、交感神経、交感神経、自律神経と本当に影響してるから、すごいわかります。まあでも
そうなん
確か
で
にそうですよね。カチカチに緊張してっていうか、こう、カチカチになってたら、その感性を開くね。それ難しいなっていうのはわかります。感覚的
す。
に。
なので、それは、私はまあヨガっていうバックグラウンドもあるので、体からアプローチできるところもあれば、あとマインドから緊張を生んでることもあったりするじゃないですか。こうじゃなきゃいけないとか、できねば思考だったり、あとはすごい、ものすごい恐怖心とか、過去のトラウマ体験みたいなのを、まだ傷が癒えてないっていうような、その心情の部分であったり、なんかそういうのがあるとどうしても守ろうとか、こう自分を、なんて言うんですかね、強く見せなきゃとか、そういうある意味本来の姿からすると不自然な状態っていうのを作ってしまうと、その状態でいろんなことを経験しても、多分こう感じ取れる喜びとか、その感性が満たされる度合いっていうのは、やっぱり制限されちゃうんじゃないかなって。
確かに
思
そ
うう
で
の
す
で、
ね。
なので、さとみさんもおそらく食から、その女性のこう状態を整えていくっていうことをたくさんされてると思うんですけど、やっぱり食べ物もね、その、こうリラックスした本来の健やかで美しい状態を作っていくのにも、すごく関係してますよね。
そうですね。あと私本当頑張らないっていうのは本当そうで、もうそれいつも結局最終的には本当にそこなんですよね。頑張りすぎちゃって、で、私のところに来られる方って痩せたいとか、肌きれいにしたいとか、生理痛治したいとかだと、もっと頑張らなきゃと思って来られる方、本当多いんですね。でもそうじゃなくて、ほとんどのケースがもっとリラックスする、寝る、やらなくていいっていうのを自分に許可するっていう、そこが一番大事っていうの、本当にそう思います。だからもういつも私も、もう運動するぐらいだったら寝た方がいいとか、そこで頑張るぐらいだったら休んだ方がいいとか、そういう方が本当に多いんですよね。もっと頑張ってください。でもすごい。だから食事がある意味整えるのはいつも簡単って言ってるんですね。それよりも、最終的に食事が整うと、本当ライフスタイルからどう生きたいかから考えていって、そうすると自分がどういう状態にありたいかって、ライフスタイルと元はイコールじゃないですか。自分が状態にいたかったら、じゃあ今のこの働き方だと難しいよねってなった時に、結局その自分の生き方とか、ありたい姿とか、そっちにやっぱ最終的にはたどり着くんですよね。だからいつも食事改善するのはめちゃくちゃ簡単で、その後どう生きたいかっていうところにが一番大事なところで、一番難しいところでもあるとは思うんですよね。やっぱ自分で決めなきゃいけないし、ね、一回決めて、そしたらやっぱ手放すものとかも出てくるだろうし、そこがやっぱり結局、だから息継ぐところは多分同じだと思うんですけど、もう私の場合そこから入るっていう、だから食を先に整えてあげると、自分に信頼ができるし、あ、私こんな変われるんだ、みたいなね。そうすると、じゃあ人生も変えられるかも、みたいな、私の考え方も変わるかも、みたいになるのが、もう私プログラムでやってるところなんですけど、でも最終的にはやっぱ同じだと思うんですよ。その、頑張らなくてもいいんだとか、そのままでもいいんだとか、自分の思うように、もっと生きていいんだとか、そういうところってやっぱり結局最終的なメッセージかなと思うんですよね。
もう、めちゃめちゃ共感です。やっぱり、どんな人生を生きたいかとか、もう、どんな自分でありたいかっていうのを、具体 的に持っている人ほど行動もできるし、変わっていくことを楽しめるっていうふうに思って、で、私が一つすごくこう、なんかこう、新しい自分になっていくとか、変わりたいって思いがある方にお伝えしていることが、その、ありたい自分を本来の自分とするっていうことなんですよね。なんかこれから目指していく自分、変わりたいって思ってる、そのアフターで想定している自分が、本来そうなれる素質をもう自分がすでに手にしてるんだよっていうふうにするって、すごくこう変化を楽しんでいく上で大事な考え方かなと思っていて、結構自分の外側により良い自分がいるんじゃないかって想定して、そこを追いかける女性って多いと思うんですけど、それって結構やっぱ頑張りが働きやすいと思うんですよね。ないものを埋めていこうとするみたいな。
わかります、わかります。
そう。だからやってても結局は今自分がまだ足りないんだよっていうのを、それを上塗りしていくようなプロセスになるから、喜びにつながりにくい。だから、なんか本当にこうありたいとか、こういう人生を生きたいっていう、そっちを主軸にしちゃうというか、そっちが本来の私だ。今ちょっとなんか、迷子中みたいな感じで、捉えた方が、なんか自分に返っていくっていうの
めっち
で、
ゃわかります、それ。すごいわかる。本当そうだと思う。私も本来の自分に戻るって言ってるんですけど、結局なんか生まれた時にも完璧にみんな生まれてきてるんだけど、その親とか今日の教育の環境とか、社会の常識とか、ああいうので迷っちゃうんですよね、みんなやっぱり。そこから本当のところに帰っていくっていうのが、やっぱそのプロセスだと思うんですよね。それこそ、ココさんがおっしゃるように、違う自分になるとか、新しい自分になるとか、なんかこう、自分以外のものになるんじゃなくて、そこに戻っていくっていうのが、一番なんか自由になれるっていうかね、人生をなんかこう、一番楽しめるのは、やっぱそこなのかなと私も思います。
そうなんですよね。で、なんかそこになったら本来は別に自己表現とか自分を出すとか自然体でやっていくとか言わなくてもいいぐらいになると思うんですよね。
確か
なん
に、
かそ
そう
れ
で
が
す。
当たり前になる。だけどやっぱりそこをすごく難しく感じてしまうのは、もしかしたらこういう自分じゃないと自分に価値がないっていう思いがあったりだとか、やっぱ自分を認められないっていうのもそうだし、今、さとみさんがお話しくださったように、誰かの一言に傷ついてたり、
すっごい多い。本当ちっちゃい頃なんか言われたこととかね、本当大きいですよ
そうなんです。でもなんかそれ、ほんのそれで、その方の輝きがもう半減しちゃってるっていうのが、もう本当にもったいないなって
わか
すご
り
く
ま
思う
す。思い
から。
込みが、そこでの思い込み外すのって、やっぱ自分とそこなんか、もう一回その言われた時の言った人の感じとか、だからその人の都合ってる場合もあるじゃん。でもなんかちっちゃい頃ってやっぱり全部自分事として受け止めてしまうから、でもその時の母親もの気持ちとかね、どう、その時、まあでも母親に言われたこととか結構大きいじゃないですか。あと話してても、やっぱその時に言われたことがトラウマじゃないけど、ずっと残ってて、自分のコンプレックスとか自己否定になってることすごい多いなと思うんですよね。でもまあその時、母親ってやっぱ、どんな形でさ、やっぱまあ子供のことやっぱ愛してるわけだから、その時の母親の事情もあったりするから、それを大人になってもう一回見つめ直してみると、自分と切り離して考えられて、で、そこからこう解放されることがあったりとか、そういうのってやっぱり大きいなって思いますね。
本当にそうですよね。だから、やっぱりこう、変化、なんだろう、楽しく変化していくとか、前進していける人って、やっぱり、その自分に対する愛の注ぎ方を知ってる人は、なんかより軽やかだなと思うし、こう、生きたい人生を叶えていくもそうですし、こう、どんどん綺麗になっていくとかも、やっぱり、こう、自分に、寄り添う形というか、愛ある形でそれをやっていくと、本当にこう内側から輝きが溢れ出ていくんじゃないかなって感じます
なる
ね。
ほどね。面白い。だから自己表現結局そこってことですよね。やっぱ本来のところに戻ってって自分で自分のことを一番愛せるかみたいな。そうすると結局人のこともね、受け入れられるようになるし。そうすると
そう
ね、
な
だん
ん
だ
です
ん
よ
出す
ね。
ものが変わってきますもんね。その人から出るものがね。
そう。なんか、こう、自分が自分をどう捉えてるかっていうのが、結構、そのまんま、他の人にどう思われるかに投影されているっていうこと多いかなと思って、だからその自分のジャッジがない状態、できるだけどんな自分でも OK を出せる自分になったら、なんかそれを外に出すってなった時にも、こう思われるんじゃないか、ああ批判されるんじゃないかっていう思考がやっぱり浮かびにくくなる。浮かんだとしても、もう自分がもうセルフラブでね、自分をこう満たしてるから、なんてことなくなるっていう状態になるかなと思うんですね。
本当、だからその私もそのディプロマ生とか話してても、結構その発信のブロックは周りに何か言われるんじゃないかとか、邪魔されるんじゃないかとか、そうやって思う方ってすごい多いね。私結構そういうところがなかったから、結構なんていうか驚きで、でもそれやっぱ聞いてみると、やっぱちっちゃい頃に、ちょっと目立って、やっぱだからその綺麗だったり、外見でねとか、家柄でとか、目立つものがあると、いつもなんかこう言われて生きてるっていうふうにちっちゃい頃ね、なんか誰かに言われたこととかで、思ってしまって、今でもそれがずっとあるっていう、なんか私がやったら足引っ張られるんじゃないかとかね、目立つことをして言われるんじゃないかって、やっぱちっちゃい頃のその傷ついたことがずっと残ってるんですよね。だからすごいもったいなくて、で、いつも、でも最近そのディプロマ生の方も、でも私は一人にでも届けばいいって思えるようになりましたって言ってくださって、その本当にやりたいことをやって、で、自分がどういうふうにその影響を与えられるかっていうことを改めて思った時に、みんなから99人からどう言われるかじゃなくて、自分がこうなんかサポートできるかもしれない、一人の人が受け取ってくれたらいいって思えるようになりましたって言ってくれたのとすっごい嬉しかったんですけど、なんかね、そこのなんかそうやって思ってやっぱりこうできなくなっちゃってるっていうのがすごい、そのちっちゃい頃ね、その体験もかわいそうだし、あとその今までそこをちゃんとこうなんだろう、ずっとそうやって抱えながら生きてこなきゃいけなかったっていう、そのさ、なんかこう、ね、ところも、大変だっただろうなって思うし、ね、でも何歳からでも、その方はもっと50近い方なんですけどね、そうやってできる、決めたらできるしっていうところで、なんかね、やっぱそういう変化を見るとすごくパワーもらえますよね、私たちもなんかこう。ね、嬉しい。
本当に嬉しいですよね。そういう、私もそういうご報告が本当、一番なんか励みになるし、なんか届けられてよかったなって思うから、なんか一人でもこういうね、クライアントさんと出会えると、発信のブロックってどんどん減っていくんじゃないかなっ
本
て
当、そう思います。だからその
思
方に届
う。
けばいいやって思えるっていうのがやっぱ一番大きいですよね。自分、そうするとベクトルがやっぱ自分からそういう人に向いていくと全然変わってくるし。
そうですね。そう、ベクトルで言うと、やっぱ自分じゃなくて届けたい人だし、なんかその思考でも、やっぱ過去にフォーカスしてるとなかなか進めないと思うから、で、何かを提供していく私たちって、やっぱりビジョナリーであるべきだと思うんですよね。未来を見て、そのまだこの世にはないものでも、そこに、どれだけ信念を持って、それをクリエイトしていくんだっていうのを伝えられていくかで、やっぱ事業の成長も変わってくると思うんですけど、だからどれだけやっぱ未来志向にシフトできるかっていうのも、発信とか自分を出していくっていうところにもすごく大事かなと思いますね。
なるほど。そうですね。本当おっしゃる通りです。でも面白かったです。そのね、自己表現っていうところ、結局本来の自分に戻っていけば、自然にできるっていうのは、本当おっしゃる通りだなって思う。だから本質的なところで言うと、本当そうだなって思いました。ね。
ありがとうございます。
うん、
そう、
素晴
なんから
しい。
私の授業をね、初めにお伝えしたように、ウェルネス、コーチング、そしてビジネスの講座っていうのを今、サービスとしてご提供していくんですけれども、それぞれ、ウェルネスだったら対自分、コーチングだったら対他者、そしてビジネスだったら対社会っていう、自分との、関係性を、愛情ベースにしていくっていうのが、一つ理念として持っているものなんですね。そう。なので、やっぱりその愛情ベースが何かっていうと、さとみさんが先ほどお話しされていた、頑張り方のところにもつながると思うんですけど、なんか、 全部の感情って究極分けたら愛情が根源になっているか、それとも恐れが根源になっているか、英語で言うと fear based なのか love based なのかっていう考え方が、確かスイスかなんかの精神科医の方が提唱されてたかなと思うんですが、この考え方をすごくやっぱ頑張り方にも、落とし込めるなと思っていて、恐れベースで頑張るって、なんかコップの底がないような状態だと思うんですよね。だからいくらその上から注いでも全部出ちゃうから、ずっと自分が枯渇している、疲弊し
確か
た状態。
に。
だけど、この愛情ベースって、コップがちゃんとこう下底があるし、コップ自体も丈夫な作りで、あるからこそ、やればやるほど満たされて溢れて出ている。になるかなと思っていて、だからこれを、この状態で自分と関わるとか、対人と関わる、そして対社会に対して何か提供していくってなると、やっぱりすごく自分が満たされながら周りにも、幸せとか喜びをシェアしていけるっていうのが、やっぱり大事なことかなと思ってます
本当
ね。
ですね。自分をまず満たすっていうのもめっちゃ大事だと思います。そうすると自然にね、他人に対する、他人っていうか周りの方に対する愛情とかも変わってきますもんね、自分が。自分と同じように、人のこともこう思えるようになるっていうのは、やっぱりすごく。で、それがもう社会になっていくって、やっぱそのベースありますよね。まず、こう、積み上げていくものがやっぱりすごく大事だから。
ココさんの話いかがでしたか？
ね、自己表現するためには本来の自分に戻って自分をこう自己需要することがすごい大事っていうふうにおっしゃってて、まあ、それ本当にそうだなって思ってるんですよね。で、私もいつもなんか本来の自分に戻るって言ってると思うんですけど、だ結局そうなんですよね。そこがすごいいつも私もう人生において大事だなって言ってて、自分人生的に本来の自分に戻っていく旅だっていう、ね、なんか生まれてきた時にはもう完璧なままみんな生まれてきてるんだけど、そこからいろんなことを経験して傷ついたりとか、誰かに何か言われたりとか、ね、周りの価値観だったらね、ご両親とか学校での出来事とか、まあ、そういうことってどんどんどんどんなんかこういろんなね、こう迷いながらも、でもある時に自分って本当は何なんだろうとか、自分で何のためにこう生きてるんだろうとか、何を達成したいんだろうとかっていうことを考えた時に、結局戻るのって本来の自分に戻るっていうことだよねっていう話で、でそうなった時にようやくっていうか、そうなるとすごく自然に自己表現、自分が出せるようになるっていうのは、それ本当にその通りなんですけど、なんかさ、私もそれをこう全部考えながら、その例えばそのビジネスで自分を出しましょうって言った時に、それができてないと出しにくいんだっていうことが、なんかココさんの今の話聞いて、なんていうのかな、改めて結びついて、まあ、本当にそうだなっていうところなんですよね。で、イートビューティフルでもいつも認定コーチのみんなに、もう知識は十分あるし、サポートもできて、あと何が大事かっていうと、自分を出していくことだよっていつも言ってるんですけど、それが最初やっぱみんな難しいんですよね。どうやって出したら、自分を出してどういうふうにしたらいいのかわからないっていう。でも、やっぱりその、ディプロマのね、6ヶ月で、その前のグループの3ヶ月を通して、やっぱり自分に自信がついてきたりとか、私ってこのままでも、いいんだだったり、自分の人生って自分で決められるんだと、体も自分で変えられるし、人生も自分で変えられるんだから、そのディプロマに、で、実際に指導して喜んでもらえたり、人を幸せにするお仕事ですねって言われたり、本当にサポートしていただけてよかったですって言われたり、そういうことによってすごく自信がついてくると、自然に、だから今まで全然 SNS で自分の、ね、顔も出せなかったのに出せるようになって、で、自分のメッセージ伝えられるようになって、昔はこうだったけど、今はこういうふうに変わりましたっていう話を、自分の話ができるようになってっていう、すごいこう、ステージアップっていうか、その風に変わっていくのって、やっぱりそこの、本来の自分を受け入れて自信がついたっていうところと、あと、その自己需要、自分のことを自分ですごいところも、認められるようになったっていうのは、結構、前回もあったと思うんですけど、みんな自分に厳しいんですよね。
自分のいいところって人のいいところ以上に見えなくて、すごくこう厳しくなりがちなんですよね。ダメなところもやっぱり目が完璧主義者になりがちだから、ね、特に自分のことに関しては。で、そこから自分のことなんかこう、信頼できるようになって、自信持てるようになってくると、それが自然に表現できるようになって、そうすると人のこともすごく不完全なところも含めて、みんなすごいっていうふうに本当に思えるようになってきて、それがやっぱどんどん、伝わるようになっていくと、やっぱり人からすごくこう求められるようになるっていう流れあるなって思って、それを本当にね、イトビューティーの認定コーチのみんなの変化とかを見ててもすごいなって思うんですよ。最初全然できなかったことが、自然にできるように自分を出すようになってきて、そうすると周りからもすごい綺麗ですねとか素敵ですねって言われた時にありがとうございますって、受け取れるようになって、それってすごいことだと思うんですよね。うん、で、それが本当に自己需要なんだなって思って、まあ、だから本当にそれができるようになると自然に自分のことを出せるようになるし、そうするとなんか人のこともそのまま受け入れられるようになるしっていう、この流れ、すごい大事だなっていうところと、そうそう、だから自分をね、受け入れて、ありのままの自分に戻るっていう、そうすると自然に出せるっていう、ココさんの話、なるほど、さすがにこの自己表現っていうところにを特化して、いろんな方を、指導されてるだけあるなと思って、そこの本質的な部分の言語化で、私も常にこう思っていたことなんだけど、それがしっかり全部こう、つながったっていうところで、ね、本来の自分に戻ると自己需要につながって、そうするとそのまま表現できるようになるっていう、なるほどなっていうところですね。だからやっぱり結局、その自分でビジネスするにも、自分でこう自分の人生を作っていくにも、ね、誰かこう自分がこう発信して誰かに届けるにも、テクニックとかね、まあそういったこともあるけど、結局やっぱ自分が自分をどういうふうに受け取ってるかっていうことなんですよね。そのためにやっぱ結局必要になってくるのは自分とことを向き合うっていうことだし、で、ね、その向き合いながらも一歩一歩進んで、自分のことをこう受け入れて、信頼できるようになるっていう、そうするとも全部変わってくるんだなっていうことが分かって、すごい良かったなっていう、まあ、このタイミングでもう一回私もココさんの話聞き直せて良かったなと思います。まあ、だからそれが本当に大事、何するにしても基盤になるなっていう、まあ逆に言うと本当そこさえあれば何でもできると思うんですよね。で、結局何をどこで何かをこう学んでも、なかなかこう完成しきれないっていうのは、やっぱそこの部分が自分のこう受容するところとか、自分の本当の自分で受容できてるかっていうところがないと、やっぱ出せないし、どういうふうに出していこうかなってなっちゃうと、やっぱなんか伝わっていかないと思うんですよ。もうそのまま出していいっていう状態にしてあげるとすごい楽になるし、本当どんどんどんどん話す言葉が出てくるし、なんか人の心にも入ってくるようになるんだなっていうことが分かって、またもう一回ですね、この機会にココさんのお話を聞き直せたのすごい良かったなと思います。で、やっぱりもう、ね、うちも娘はアメリカで育ってて、まあでもたまに日本に帰って、年に一回ね、日本の学校行ったりするとやっぱ嫌だって言うんですよね。なんかこう、日本語は完全にできるんですけど、やっぱそのね、なんかこう感情の表現の部分とかですごい分かりづらいところがあったりするみたいなんですよ。で、結局それって日本の子がそこそこ英語できて、こっちに来ても同じだと思うんですよね。その、文化、カルチャーみたいなものとか、あとその表現の仕方って違うから、そこが違うと、すごく違和感っていうか、居心地の悪さを感じやすいんだなっていうのはあって、そうだから、なんかそのボーダレスに自分を表現する術を持っておくっていうのはすごい大事だなっていうふうに思うので、そう、ココさんのね、なんか発信とか提供されてるものとかってそういう意味でみんなにこう、大事なものなのかなっていうふうに改めて思いました。はい、ココさんのインスタグラムとかね、概要欄に貼ってありますので、もしまだね、見たことないことがいらしたら見ると、あ、だからこういう感じなんだっていう、私もそう、ダンスとかできないからさ、歌うとか、羨ましいなって思うんですけど、まあそれは、その自分の表現の仕方って人それぞれ何でもあるから、それこそ本当に本来の自分に戻って、こう、気負いなく、出てくるものが本当の自分だと思うんで、そうなってくると本当に何も考えず、伝わることを、伝えたいことを伝えられるようになると思うんで、まあそれは本当に、どんな方でも大事なのかなっていうふうに思いました。自己需要と自己表現ね。まあこの自己需要っていうところって結局本当にすごいキーワードになってくるんだなっていうのは、この間ね、 あの別のね、その女性の企業家のビジネスを教えられて、ちかさんともこの話になって、そうそう、まあ、すごく大事なんだなっていうところと、そう、それが結構何歳になってもできてないっていう、できないっていうか、こう自分に許可は出せないで、女性って多いからすごいね、なんかいろんなことを試してもそこができないって、本当にすごいなんか大きいブロックが働いてたりすると思うんですよね。そうそう、だからそれをね、なんかこう客観的に、うん、なんか捉えられて、ながらちゃんと自分とも向き合えるし、なんか客観的な視点でアドバイスもらえるしっていうのはすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、それでは今週はココさんの話をお届けいたしました。またね、あの素敵な方々にインタビューしていきたいと思います。なんかご感想だったりとかリクエストだったりとか、インスタグラムの DM や LINE からいただけると嬉しいです。こちらもポッドキャストの概要欄にリンクを貼ってあります。はい、それでは今週も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。